鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
はい、皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、番組は今週で年内の放送がラストということで、
最終回と言うなよ
年内の放送がラストとはいえですね、この番組、はい、あの4日から始まりますので、
は
い、何も変わらずに1週間、
う
ん、はい、過ごすことになる、
まあ、今年は何もね、ないもんね、そのね、うん、休みがほら海外とかずれてないし、ほとんどね、
31
日1日だけでしょ、
うん、お休みもすごく少ない、
ね、休みって感じしませんね。
YouTube もあるから聞き逃した回は聞いていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。
皆さんお出かけもそんなにされないかと思いますので、うん、ぜひアーカイブをご覧になって、はい、過ごしていただければなと。
特番もありますよね、ラジオに、
ね、そうですね、
はい、マーケットの特番は31日にありますので、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。
お楽しみください、はい。さあ1年ね、どんな感じだったかなと思うと、なんか半分くらいしか体感的に過ごしていないような感じがするんですけれども、
う
ん、
気づいたら年末だったという、
そうなんですよ、
感じですかね。
なんですけど、まあもうね、あさってまででマーケットもおしまいということですけれども、
は
い、うん、
全くあの外出ができない期間もね、
そうそうそう、
やっぱり4月5月とかあったりね、うん、したからなんか失われてましたね、あの期間はね、完全にね。
か今もそうなんですけど、これコロナの後遺症がうんぬんっていう人がいますけど、
はい、
なんかこの季節のものとか今までこう毎年きっちりやってたことがやるのが億劫になってない、なんか年賀状始め、
はい、う
ん、
そうです
ね、年賀状確かにね、
もういいやっていう気分、それはまあでもやんなきゃと思ってその奮い立ってやるんだけど、はい、今年はまあいいやっていう、そのなんだ、諦めなのか断捨離なのか分かんないですけど、はい、それがなんかその年だったと思うんですよ、
うん、
だから年末の行事もどんどんどんどん削り落としてる人が いるのかな、まあ、休みもそんなないわけないですし、
はい、
うん、だし帰省もできないしってなると、うん、やっぱり
この初詣とかもね、やっぱり行けないでしょ、ね、
そう、
でも
閉めちゃってる神社とか
ね、あったりするじゃない、うん、
でもあの大行列はね、うん、今年はできないですから、
ね、そう、除夜の鐘とかもね、どうなんだみたいな話、
ね、ネットで見るとかね、
はい、
そういうあれです ね、
ね、私も今年を表すと自分の中ではなんか大断捨離、うん、いろんなものを、物だけじゃなくてなんか人間関係とかも大断捨離になっちゃったな。
あんまり自分のこと語らない新井くんがそういう話を年末にするってことは何かあったのか
な。ないんですけど、友達減ったかなと思って、なので来年はコロナが落ち着いて、うん、その捨ててしまったように見えるものを一つずつ拾っていきたいなと、
うんうん、忘れられたらやばいよね
そうですね、覚えてるかなみんな、来年もよろしくっていう感じですさあどんなね、この1週間で1年が変わるわけですが、ガラッとね、何か気持ちの部分ではね、変わる部分があるといいなと思いながら、うん、今週も始めてまいりましょう。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、残すところあと2日となりましたけれども、
そうですね、
まあ、
一応ですね、年内の売買はまあ今日で終了という形で、はい、明日からですね、新年度相場と、はい、なるんですけども、一つチェックポイントなのかね、その来年 その受け渡しになるわけなので、
はい、
まあ明日ね、その新しいニューマネーを入れるかという話が結構あるんですけど、実際ね、みんな休みじゃねえみたいな、結局は、まあ、あのニューマネーと言いながらですね、まあ、それは来年になって入るのかなっていうのが基本だと思うので、まあ、明日買われたら買われたで、おお、まだ買う意欲あるなと思うし、まあ、第8回から。 の、まあ、数日っていうのはちょっと見てみたいなとは思うんですけど、まあ、僕はまあこのラジオ、まあ、2週間ぐらい前からですかね、はい、まあ、2ヶ月ぐらいはちょっと注意してもいいんじゃないかと、こういう、まあ、あのマリーもあるんですけど、まあ、これ以上いいことが出てくるのかっていうのもあるし、勢いだけで突っ走れるのかっていうのは分かんないので、まあ、ある程度ショートを入れるなり、まあ、ロング持ちたい人はまあショート入れるなり、まあ、ショートだけで戦略を立てる人は、まあ、2ヶ月限定で、まあ、損切り、まあ、3万近くみたいな、経験3万近くみたいなポジでいいんじゃないかなとは思ってるんですよね。うん、
なんか、ご祝儀相場というものがあるというふうに聞いたんですが、はい、うん、それはもう明日からちょっと反映されるんですかね。
まあ一応理論的にはそうなるんですけど、まあ年始だし、なんかそのさっきの冒頭その布石じゃないですけど、はい、そのコロナだからめでたい感じしないよねっていう、うん、まあこんだけね、日本は少ないですけど世界で亡くなった方がいらっしゃる中でですね、明けましておめでとうございますって言っていいのかっていう話もあるじゃないですか。だからある意味、まあ震災の時とかってそういう気分にならなかったじゃないですか。それって、うん、でも、まあ、海外とかってどうなのかなとか思ったりもしますし、いや僕も、ね、この1月4日から新しいその年が始まってこのラジオもあるんですけど、いや明けましておめでとうございますって言っていいのかなって思っちゃいますよね。まあ、あんまり雰囲気は良くないんですけど、ただその雰囲気良くない、業績良くない、あとは景気もそんなに良くないと、回復も鈍化しながら戻っているという中で、まあそうですね、うん、まあ、株式市場っていうのは強いんですけど、だからまああんまり関係ないのかなと思ったりも、
うん、でもやっぱり見ててすごい不思議というかね、うん、そういうもんなのかなっていうのはね、今年はまざまざとこう見せつけられたというかね、うんうん、しますけどね。
金融と財政の合わさった強力なパターンっていうのはすごいなと思うし、でもそれって過剰な期待が乗ってる可能性も当然あるかもしれないし、あとね、これ上がってると言いながら僕の持ち株全然ダメだよっていう人すごいたくさんいると思うんですよ。
はっきり分かれちゃいましたね。
そうだよ。それがね、まあ、評価損益だから、率、信用の評価損益率とか見るとずっと2桁だもんね。
あんま改善してないですね。
そうそうそう、うん、日経平均こんだけ高いんだったら、うん、これ確かにね、もしかしてまさかの20年間 2,3 回しかないそのプラスに行くぞみたいな、うん、信用の人がプラスになってるんだよ絶対売れっていうのが、まあ、格言じゃないけどもうこれ今アノマリであるんだけど、そこにすらね行ってないよねという形で、やっぱダメな銘柄ずっと引っ張ってる人がダメだよって言ってるのは変わんないし、あと証券株がね上がってるはずなんですよ本当はね、こんだけ日経平均が高いと。まあでも実際今度のまあ米、まあその証券会社の決算見たら案外いいかもしれないけど、むちゃくちゃ悪いというわけではないと思うんですよ、うん、だから実際、まあ、多分米国株がむちゃくちゃ儲かってるはずだから、うんうん、特に、まあ、中堅とか まあ、あとは、まあ、当然その決算勝負は上場したら出ないんですけど、地場証券とかは結構その米株で助けられているところってあるんじゃないかなと思ってはいるんですけどね、うん、
米国に関してはトランプ大統領が9000億ドルの新型コロナウイルス対策法案署名したということで、うんうんうん、それも交換されていきますかね。
そうですね、まあ、ただこれはもともとのその風呂敷より半分広げた風呂敷より半分以下なんで、うんうん、まあ、実際200億ドル2000億ドルか、200兆円だからそうか、うん、ん2兆ドル
2兆ドル
2兆ドル2兆ドル、
ちょっと慣れない、
ね、慣れない
、ね、2兆ドルまで、
それでさっきが9000何秒後があれってなっちゃって、そう
2兆ドルです、
ね、2兆ドルには達してないわけだから、うんうん、だからそこがどうなのかなと思ったりするんですよね、うん、だからまあ実際それが後からね一応出てくる予定なんだけども、そこは財政のケアができるのかとか、まあ、その辺も不安視しながら行かなきゃいけないなと、思う。でコメントもめでたくないよねショート大賛成ってあるんだけど、一つこれもメンタルの話もあるし他の投資にもつながるんだけど、皆さんに言いたいのは、このこの まあ、銘柄ムカつくからショートみたいな人がすごくいるんですよ。特に買いをしたりしている人が、こんな会社はこんな高いわけねえだろうと思ってショートする人はいるんですけど、大体担がれるよね。だし、まあ、あんま個別銘柄の話、ここの、まあ、会ではやらないんだけど、今回とか、その逆ヒブを、その狙ったような会、だウィルソンとか、もの、その、小型株があるんですよ。すごい小型株が、時価総額、まあ、12億ぐらいの、まあ、株があって、でそれを、まあ、急騰したから、こんなの何も材料ないだろうと思って、空売りした人がですね、ずっと担がれちゃってて、で、それで、実際のところ、今度、受け渡しがさ、はい、この来年になっちゃうから、逆ヒブが6日か7日つくんですよ。だから、それがついちゃうから、
きついね、それは。
それを狙ってぶち上げてる人がいて、でそういうのって何年かに1回あるんですね。相場いい時ってあるんですよ。うん、今年も来たかと思って風物詩的な話があったりするんですけど、やっぱそういうそのね、ムカつくからショートとか言うと餌食になってしまいますので、
素直にいかないといけない、
うん、いやなんかやっぱそういう感情入れたりね、なんか憎いとかね、けしからんとかね、ありえないとかやるとね、結構やられますね、なんかね、
そう、それって別に商品とかもそうですよね、
あとこれトランプ大統領がやっぱ出てきた時にね、あんなの株上がるのおかしいって、結局あの時ヘッジファンドがもうボロ損したんだよね、ずっと空売りしてね、もうナスダックがずっと上がってきちゃって、やっぱそういうなんか人の感情とかね、あとまあ、変な、もう安倍さんの話をしてもまあしょうがないんだけど、多分アベノミクスがね、とか、黒田さんのね、やってる ETF 買いとか、まあ別に黒田さんやってるわけじゃないんだけども、ETF がおかしいとか言って空売りしてた人もやっぱ同じですよね。
で
結局やっぱそれは、まあ、思うのは勝手だけど、負けたらやっぱそういう思いってないってことなんでしょうね。
でも慣れてる方がどうしても そういうところで、慎重が入ってしまうものなんですね。
ですよ。そうですね。だからなんだろう、これラジオでもね、トランプさん就任した時からずっと言ってたんですけど、まあ、軍需関連空売りはちょっと共和党の時危ねえぞみたいな話はいつもしてたんですけど、まあ、案の定石川政策書でずっと空売り数が続けた人がいたよねという話だったりするんで
厳しいね、
なかなかね、そういうこともあるので、そのショートはだからまあ僕高いと思ってだけど、まあ、ずっとショート持ってても儲かんないし、まあ、だらだらやられてるわけなので、まあ、ずっと持たずにという話だったんですけど、まあ、ショート1本じゃなくて、まあ、ロング持ってる人はヘッジでショートかけて、まあ、ちょっと調整ってもしかしてあるかもねっていう、まあ、このバイデン政権が始まってからの評価とか、あとは金融財政も出ると思ってるし、ワクチンも一応、まあ、みんなに行き渡る、将来行き渡るだろうというのもあるし、まあ、そんな中で変異とか出てきたりしてるわけで、で中国も年明け大丈夫なのみたいな話も、まあ、なんかあったりもするし、だから、まあ、そういう意味では、なんか、まあ、アノマリーっていうとちょっとね、あんまり安直すぎるから、まあ、それはテクニカルで、そのね、ゴールデンクロスしたから買いですよってこと、なんら変わりないんですけど、まあ、実際のところ、あとその一つの事象が起こって、この事件が危ないから売りやっていう話もする人もいるけど、まあ、それは分かんないし、それに全てをかけるのはなかなかね、よっぽどの自信があったとしても外れるわけだから、まあ、ちょっと毎回のね、はい、まあ、年始のね、動きっていうのは、まあ、数日強いかもしれないけど、ピタッと止まる可能性っていうのが、まあ、否定できないので、まあ、ちょっと気持ち悪さもあるし、やっぱりこのままずっと強気でいけるのかっていうのが分からないので、僕はショートを持っててもいいんじゃないかなと思っているというところかなと思ってます。
ただショートだけで張るのはちょっと、
あ、そうそうそう、もちろんもちろん、だからロングしてる人はそのいきなり交通事故が、ね、ありえますからね、でこの前のね、クリスマス前後の、急落にそのまま乗っかれとは全然思わなかったけど、まあ、あそこでショートして担がれた人いましたけど、あれはまあ全然だと思います、はい、だからああいうのじゃなくて、あとビックスがなんか動いたからとりあえずショートやと思ってショートしたと担がれちゃったから、だからもうそれだけじゃないと思う。だからな何があるのかな、まあ、でもやっぱり、1年間ほぼ1年間上げ続けてるから、やっぱり利食いしてないんだよ、ガスが溜まってるっていうのがあるんで、大体1年周期なんで、はい、ちょっとやっぱり2月ぐらいまではっていう話にしとこうかな、
この
もやっとしたほうが当たるんだけどね、自分の話だけどそうそうそう、でまあもしね、でもねずっと強いよという人がね多分いると思うから、そういう人はもう指数買っとけいいじゃんと、僕はあんまお勧めしないんだけど、はい、そうお勧めしないけど買っとけいいじゃんっていう人は、まあこれクリック株産業買っとけいいじゃないかと、指数だったらねレバレッジもかかるしねとでいう話なんですけど、これ配当はねやっぱりいいよね、で、これはね、 クレッカブ365の日経225の配当の3年分ですね。これちょっとまあ商品が変わるんですけども、旧商品にはなるんですけども、こちら実績ベースはこちら見るしかないので、こちら持ってきたんですけど、あのね、これね、まあちょっと今年ね、ずっとこれ増配が続いてたんですよ。だから配当をもらえる額が増え続けたんだけど、さすがに今年は、コロナがあったので、減配の会社がね、ありましたので、まあ久しぶりにこれ減るだろうと。まあただ2年前より多いんじゃないかなと思ってはいます。だから、まあ、例年のパターンからいくとですね、12月入ってきて、まあ、だから去年と一昨年の間ぐらいかなになるんじゃないかなと思ってます。で来年は また増配目指すかねという形かなと思ってます。
思ったよりもらえたっていう方、もらえるっていう方ね、多いですか、ね、
そうこれ結構、ね、減配にもっとなるんじゃないかとか、もうこのコロナなんでねっていうのはあるんですけど、やっぱりね、大企業は安定して配当出しますよね。まあ、これ225に入ってる会社なので、それは、まあ、ある意味配当取りを使うするツールとして、まあ、レバレッジ調整して、見るというのは大事かなと、思ってます。で、皆さんこれ、まあ、知ってる人は知ってるよと思うかもしれない、ニューヨークダウをちょっと見ていただきたいんですけど、次の、はい、ページに入れておるんですが、このね、ニューヨークダウがね、これ実は、まあ、昔の何年か前の感じだと、これずっと持ってて、これもうダウの犬やって言うと、配当をずっと持ち続ける投資ってあるじゃないですか、はい、であれをやっていたら結構そのずっと、配当がもらい続けてたねと。でしかも指数上がって最高だねというのがあったんですけど、まあ、去年の、今年のコロナショックで、それがうーってなっちゃって、で、まあ、もう一回それが、まあ、上がっていったんですけど、でそれ途中でもね、やめたっていう人がね結構いたと思うんですよ。これはね、2019年ぐらいかな、にですね、この、まあ、2018年もそうなんですけど、この、もらうですね、配当と金利が逆転してしまったと、いうことですね。はい。トントンかな、ほぼトントンかな。まあ、最後、金融緩和とかも、あったりとか、まあ、金利が低下した部分があったんで、まあ、トントンだよねと。で、今までこの金利がかからなかったので、それがかかるようになって、配当ができなくなったねと言うんですけど、この2020年見ていただくと、このですね、まあ、大規模な、ね、金融緩和があったからですね、金利が低下して、この金利の負担がかなり少なくなっているんですよ。YouTube 見れる方、はい、見ていただければいいんですけど、まあ、これ、月ベースで話すと、まあ、ノートあるんですけど、結局、金利が、まあ、緩和があったのが3月なので、3月以降、金利は買うと支払って配当をもらうんですけど、これがですね、まあ、配当が金利に負けた月はないと。一応3月にね、実際金融緩和して11月までもうずっと買ってますということは、金利を払いながら配当をもらいますということで、11月までの1年の合計が、払いが 17,996円で、もらいが 57,828円なんですよ。
大きいですね。
でかいですよ。
これ本当に見てて分かりやすいね、3月から急にね、そうなんです、下がりだしてね、金利の方がね、
はい、だからもうこれ僕がダウのいいです、ずっとダウは下がりません、持ち続けますよっていう人は、まあ、これを買えばよくて、
ね、
でもなんか下がっちゃうかもしれない、おしめ買いだって人はこれ覚えておいてください、ね、次のダウの急落があった時はこれをですね買うとですね、まあ、一応2022、3年ぐらいまでかな、緩和多分続けると思うので、いやこれは配当もらいながらもしかしてまた指数戻れるかもねみたいなのもあるかもしれないので、まあ、これはやっとかなきゃいけないのは口座開設でございますと、いうことで、岡さんオンラインではですね、まあ、口座開設のキャッシュバックや、このクリック株365の入門オンラインセミナーですね、こちらの方をやってまして、まあ、ビデオでですね説明などもね受けれますので、ぜひね、ご活用いただけたらなと思いますということですかね。
このお休みの間にね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。そうですね。うん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡さんオンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。
詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江森さん、
はい、
今年ラストです
ね。最後になりましたね。
はい、はい、どんな資料をご紹介いただけるんですか。
まあ、今年はね1年間ねいろいろねありまして、まあ、冒頭にもお話しありましたようにね、まあ、一般的なこう日常生活がね、まあ、非常にこうなんかこうね本当に変わっちゃったっていうかねなりましたけど、まあ、マーケットの方もねやっぱりよく見ると結構こう濃淡といいますかね、うん、主要な銘柄いろんなこう傾向がですね出てまして、まあ、今日ご用意したのはまず1枚目ですね、はい、2020年の主要資産の騰落率ということで、まあ、資産という言い方がね正しいかどうか分かんないですけど、まあ、いろんなマーケットですね取引できる投資対象、ということなんですが、先週末までの一応データになってます、うん。赤いところからちょっと見ますかね、左側の方ですかね。ちょっとね、はい、字が小さくてね皆さんこれ資料見えますかね。
ちょっと視力検査が必要な感じになります、
まあ、後でねちょっとね見てくださいまたじっくりね、うん、で赤いところはこれマイナスだったってことなんですけどね、はい、12月18日までの、データになるのかな、うん、なんですけど、違うか24か、うん、24かな、はい、うん、結局原油とかねブレント原油 WTI 原油とかヒーティングオイルあとガソリンとかあるじゃないですか、うん、やっぱりこうエネルギーがねものすごく下がりましたってことですよね、うんうん、でその上に見るとロシアの株価指数ってありますよね。これも以前お話ししたと思うんですがやっぱりロシアは原油を、ね、輸出して、まあ、国家収入を、ね、得てますから原油価格が下がるとやっぱり厳しいということでロシアの株も下がっているということ、うん、まあ、この辺がこう一つのね形、まあ、一つのこうなんていう特徴的な、ね、形としてこう今年は見えたなということですよね。で片や黒の方はこれ上昇した銘柄になるんですが一つなんか突拍子もないこう一つだけですね 66% も上がっているものがあるんですけどね、うん、石炭っていうね何ですかっていう形なんですけどね。
石炭すごいですね。なんか足元なんか石炭の会社が上がってましたけど、
うん、は
い、
石炭のなんか値段自身が、ね、今上がってこれね、うん、中国がね、うん、国内で石炭不足になってると、
冬とかいります
ね、うん、まあ、いろんな理由があるんだけど、うん、一つがちょっと政治的な話をすると、うん、そのオーストラリアから、うん、輸入するのが少しこう今止まってるとかね、うん、いう話もあると。でこれは今中国とオーストラリアの関係がですね、うん、かなりちょっときな臭いというか、うん、いやらしい関係になってきてて、うん、例えばワインの輸入とかね、はいはい、関税かけるとか、うん、結構中国がオーストラリアに対して難癖をつけてる、うん、でこれの元々の発端はコロナウイルス、うん、中国から出たんだろうと、うん、ちゃんと調べろというのをオーストラリアは、ね、かなり必要に、うん、WHO とか、うん、あとはその独立機関の設立とかね、うん、まあ、小裸にやってて、うん、まあ、それをやっぱり中国が怒っちゃって、うん、まあ、これがずっとなんていうんですかね、まあ、火種みたいな感じでくすぶってたのが、うん、まあ、最近こういった形でその貿易の圧力という形で今出てきてると、うん、まあ、その結果石炭価格も上がってしまったということのようなんですよね。
確かに石炭はあれですよね、うん、まあ、オーストラリアってもう規模の勝負で露天掘りで日本は昔この炭鉱のトンネル掘って言ってたんですけど、うんうん、露天掘りでそのなんていうのかなその機械でもうぐるぐるぐるぐるこう掘ってい
く、ぐるぐるね真ん中にこうずっと落ちていくんだよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、う
ん、すごいんだよね。
そう
ね、
だから装置産業ですよね、
装置産業、
ね、うん、はい、だからやっぱりその大産地から買えないとやっぱり値段が上がるし、でも逆に売れなかったら値段下がるんじゃないかって気がするんですけど、うん、よくわからないですよねっていうところ、ね、
だから、まあ、はい、買えてないっていう部分は逆にオーストラリアはそういった在庫を抱えてるとか、うん、あとその洋上在庫っていうね、うん、船出ちゃってるんだけど中国に入れられないから船が港の手前か海で浮いてますとかね、石油もよくあるんだけどねそれね、うん、まあ、そんなような状況になってるんじゃないかなということでね、うん、まあ、これ簡単に取引はちょっとできないんでね、うん、難しいんですけど、まあ、そういう状況だっていうのはちょっとね頭に入れておいていただきたいなと思うんですが、うん、はい、まあ、その下のところはねほとんど取引皆さんねできますけどね、うん まあ、例えばちょっと字がね潰れちゃって見づらいんですけど、うん、シルバーですね、銀ですね、
これ強かったですね、今年
44番上がってですね、ナスダック指数より強かった、うん、ナスダックもねこれ強いですけどね、うん、でその下にあるのはやっぱ銅ですね、
そうですね、
まあ、約 30%、 これも中国銘柄ですよ、うんうんうん、でその下の大豆29%、うん、これも中国銘柄と、うんうん、まあ、いろんな形でねやっぱり中国に絡むような銘柄がね、うんうん、まあ、上がってきてるとかいう感じになってきて、ま
あ、
やっぱり
日経もそうですよね、ある意味、
まあ、日経もそうですね、うんうん、まあ、日経はあともう一つあれですね、まあ、EV ですね、あの辺の文脈で、はいはい、燃料電池の、ね、材料だとか、うんうん、まあ、そんなのもね、はいはいはい、ちょっと今出てきてたりして、これ銅も同じですけどね、
パラジウムもちょっとそうですか、
うん、パラジウムはね、うん、これむしろねこれからきつくなんじゃないかなと思ってっていうのはこれ、ですね、ガソリン車の自動車の触媒、つまり窒素化合物を抑えるため の、 その触媒に使われてるから、まあ、世界的にこれから多分ガソリン車がねどうなのかって話も、まあ、出てきてるじゃないですか、2030年でもうゼロにするとかね、いや話も日本でも少し今出てきてますから、もしかするとちょっとねこれから伸びが鈍化するかなっていうね、そういう話もありますよね、まあ、そんなようなことがまあ今年のまあ一つ特徴的な動きだったかなと。あと真ん中の方にはね結構主要な株価指数なんかもね並んだりして、まあやっぱり 10% 台上がってますから、まああれだけコロナでね暴落したのにね、年締めてみたらもう 10% 以上リターン出てたらよかったですねっていうねいう感じですよ。まあやっぱりね下がったら買っとかなきゃいけないっていうのはね、まあやっぱり株式投資なのかなと。
そうですね、
今年は非常に勉強になりましたよね。
いや動きましたね、うん、うまく波乗れた方は良かったけど、
ね、よかったですね、
そうじゃない方はちょっとね辛いですね、
まあ、なかなか3月のね暴落でね買うとかね、4月のリバウンドで買いで入るとなかなかね、まあ、で2番底なんか懸念ってよく聞かれたじゃないですか、ね、4月戻っていってもう一回3月の安値で試すみたいなね、一回もそんな気配もなくね上がってちゃったんだよね。
そうなんですよ、
だからやっぱおしめ買えなかった人がね結局たくさんいたかなっていうね感じもしないでもないですけどね、
なんか縄跳び思い出しますね。
そうそう
縄跳び思い出したなと確かに、ね、思いますけどね、
まあ、目の前にたくさんチャンスあるんですけどね、本当にそれで大丈夫かってなかなか入りづらいですよね、まあ、そんな感じなんですが、まあ、来年以降はねちょっとどうなのかっていう話もあるんですが、これ先週もちょっとご用意したんですが2ページ目ですね、S&P500 の推移ということで、アメリカ大統領選挙の翌年の平均なんですが、さらに大統領が民主党の方の時、はどうだったのかっていうのをですね1945年以降で調べてみたら、なんと年率 16.97% も上がってるっていうのはですね、データとしてあるので、まあ、ただこれチャート見るとですね、まあ、もちろんその今回も同じような動きになるとか、まあ、同じようなその背景だってことではないので、注意はもちろん必要なんですけどね、まあ、基本的に民主党政権の方がアメリカは株価が高いので、もともとね、まあ、それ一つ頭に入れておくのと、あとこのチャートだけ見るとですね、ちょっと年前半というか、特に3月から4月、3月いっぱいぐらいまでですかね、ちょっともたもたするんで、これ平均的な動きなんで、もしかしたらちょっとこう年明けから2月3月1月2月か、ちょっと、まあ、注意が必要かもしれませんね、まあ、それを締めとして捉えられるとね本当はいいかなとは思いますけどね、まあ、そんな感じが一つ、株価としてはあるのかなと。
上がらないだけでこの水準を
維持してくれればね、まあ、それはもう全然いいんですけどね、まあ、でもねやっぱり一回押してほしいなというのは本音ですかね。まあ、先日もね先週かビコミさんもおっしゃってたけど、やっぱり2万4000とかね、日経平均で言えば、まあ、最大2万2500円とかね、やっぱり見てたらその辺がちょっとこう節目かなって気もするんで、まあ、それをやるにはやっぱりアメリカの株も調整してくれないとね、多分日本株だけ下がるっていうのはあんまり今なさそうなんでね、ちょっとそういう感じで、まあ、一回買えてない人のためにもね、ちょっと調整欲しいかなとは個人的には思ってますけどね。で、あとやっぱ今年やっぱ注目されたねマーケット銘柄としては、まあ、一つ 金もね、取り上げたいと思うんですが、これも先週ちょっとねご用意したんですけど、大統領選挙の翌年の平均的な動きというのが3ページ目、まあ、これあんまり ね値段の動きだけ見ると、ね、上がってるように見えるんですけど、上昇率がもう 3% 台なんでね、あんまり上がってませんねって話になるんですが、まあ、来年はですね、なんとですねっていうほどではないんですが、金本位制 が、まあ、一応こう停止の状態からですねちょうど50年なんですね。あれ1971年のですねなぜか8月15日に発表されたというですねいうことでです。なんでそんなの知ってんですかっていうねよく言われるんですけどね、はい、まあ、一応仕事柄調べて覚えておかないと、ね、いけないってあれでね、はい、なんかね前ね一回ある方のですね、還暦のお祝いで、チームに分かれて来てた人が、まあ、1チーム 5,6 人に分かれて 5,6 チーム作ってですね、まあ、金融の人なんですその人為替の人で、まあ、ラジオ日記にもたまに出られてる方なんですけどその方のパーティーでですね金融のクイズっていうのをやっていろんなクイズが出たんですけどね金融本位制っていつだったかっていうクイズが出たんですよ。で僕だけ知っててなんで知ってんですかって言われてねすごいですねって言われてね
すごいですねやっぱり江森さん
超鼻高高でね、はい、もうそれしか分かんなかったっていうね、まあ、そんなのどうでもいいんですけど、だちょっと来年ねそういう意味ではね、まあ、大統領も変わりますし、いろんなことがちょっとね、まあ、どういう形で出るか分かんないですけど、なんかありそうなんでねやっぱり金は引き続き注目していきたいのとやっぱり、まあ、財政出動金融緩和これは変わらないでしょうから、まあ、金に対するその注目度というのは引き続き、持っておきたいなと、これは思いますけどね。で次の4ページ目なんですけどね、まあ、とは言いながらやっぱりなかなかその金利が上がってこないというか、インフレ率があまり上がってこないというのが、まあ、今実態ですよね。まあ、これ見ていただくと、まあ、アメリカの消費者物価指数 CPI の前年比なんですけどね、水色の線引いてるのがこれ実は 1.5% っていうラインでですね、引いてるんですが 1.5% を下回ってる期間というのは実は歴史的にはかなり少ないんですよね期間としてはね。まあ、今は 1.2% かなという状態なので、まあ、歴史的に見たら結構低い水準のままずっと推移してますよね。まあ、これ大体 1.5 っていうのはなんとなくこう一つの節目に見えるじゃないですか。だからこの 1.5 をですね下回ってる状態からやっぱ脱却しないとなかなかこうインフレになっていくっていうですね絵が見えない。でやっぱりこれは一番大きいのは原油価格がなかなか戻らないっていうね、ところが大きいのと、まあ、やっぱりこれアメリカの CPI や WTI 原油との連動性が非常に高いので原油価格がやっぱり上がっていかないとやっぱりその一義的にはその、まあ、コストの上昇みたいなところからのねインフレっていうのが起きづらい、いう状況はもう、まあ、なかなか変わらないと。このなぜこの 1.5% というところをです、ね、私強調しているかというとこれも、まあ、かなり以前かなこの番組で多分ご紹介したと思うんですが次の、ね、5ページ目、まあ、答えを言うとです、ね、要はそのアメリカの CPI が 1.5% 以下というです、ね、非常にそのインフレ率が低い状態の時に金を投資しておくといいんですよってことなんですよね。で今申し上げたように 1.5% 以下の状態というのは非常に少ない機会としては。でそういう時に投資した時に5ページ目に出てるのはですね、まあ、1971年8月以降と、まあ、これはいわゆるさっきお話したニクソンショック金融一斉停止からの以降の平均とかあとは81年とか91年とか2001年以降、まあ、どの期間で見てもですね、アメリカの CPI が 1.5% 以下で金に投資したら1ヶ月後3ヶ月後6ヶ月後12ヶ月後18ヶ月後24ヶ月後ということで
かなり時代に関わらないんですね。
時代に関わらず結構上がってると、特に24ヶ月前、まあ、つまり2年後ですね、2年後には 20% ぐらい上がってると。
すごい。
そんな上がるんですかって。でも過去はもうそうなってるってことなんですよね。なので、まあ、今後本当にインフレ率が上がっていくっていうことを期待するのであれば今のようなその 1.5% を下回ってるアメリカの CPI の状態の時に、まあ、まさに今ですよね、少し金を持たれてですね、株と一緒にこう、まあ、リスクヘッジも兼ねながらですかね、やっておくといいんじゃないかなと。
まあ低成長の時はだいたい金利低いですから
ね。そうなんですよね。まあ、これから少しね、本格的にワクチンが広がったり、まあ、まあ、日常生活の正常化っていうんですかね、なってくればね、まあ、多少やっぱりインフレ率も上がるだろうし、まあ、そうなると実質金利がね低下するって話になりますから、まあ、やっぱり金はそういう意味では下がりづらくはなる、まあ、もちろん株はもっと上がっていくと思いますけどね。
まあ、仮想通貨が実際強いのもそういうことなん
ですかね。もう全くその通りだと思います、
ね。ドルの信頼っていうところじゃないですか。財政をもっと出すと思いますし ね、
お金も余ってきてね、はい、まあ、そんな感じなので、まあ、6ページ目見ていただきますと、まあ、スパイダーゴールドトラストっていうですね、まあ、世界最大の金投資信託、まあ、こちらの保有高がですね、まあ、だいぶ減らなくはなってきましたね。だいぶ売りがなくなってはきたんだけども、まあ、まだ増える状態にまではいっていないという状態ですから、ね、少しこう停滞気味かなって感じですかね。まあ、若干その最近金価格もね、 また1900ドル近くまで戻ったりすることも出てきたんで、うん、まあ、売り込まれる状態ではなくなってきたかなって雰囲気は今ありますかね、うんうん、ですからまあその辺も少しこう頭に入れながらね、まあ、株が調整したときに金が一緒に現金化で売られる可能性は、まあ、以前に比べたらだいぶ低いかなという感じはしますけどね、うんうん、
金ね、今のうちに買っておくと2年後いいかな、うん、という
だ、そういう、まあね、ことなんだろうなと思うんですけどね、
サクッといいかもしんねえぞ、うん、いやでも下がんないですかね、
まあ、もし
上司ってはいるもん、
そうそう、まあ、もし下がればね、まあ、そういったイメージを持っていれば、うん、まあ、少し増やしてもね、うん、いいかなと思いますし、まあ、お買いになられてない方はね、まあ、むしろおしめが欲しいでしょうから、うん、まあ、1回下がったところはね、まあ、ぜひ仕込んでほしいなと思いますけどね、
うんうん、さあそれではこの後は原油の資料、
原油資料ね、そうね、たくさんまた、
はい、
たくさんじゃないですかね、まあ、毎週と同じものなんですが、1枚だけちょっとねプラスで今日くっつけてきたんで、
そうですか、どういった内容なんでしょうか、うん、
これはねもう見えちゃってますかね、
はい、
7ページ目ですけどね、うん、まあ、これかもう、まあ、端的に言うともうあれですね、値段が今原価格戻ってきたんで、うん、OPEC の産油量が増えてますねって話なんですよね、うん、だいぶこう緩んできたなって、ね、こう、まあ、1月からまたあの減産を少し緩めますから、うん、50万バレルかな、で720万バレルの一応減産って話になるので、まあ、それが少しこう先行的に行われているような節がありますからね、まあ、原油価格はなかなか今 WTI 原油ベースでいうと50ドル超えられないっていうのもね、少しそんなところも、まあ、市場は見てるのかなって感じですかね、うん、なかなかね上がりづらいですね、うん、
さあそれでは残りの資料はこの後の YouTube タイムで解説いただきたいと思います。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。あ、違うところを読みましたね。今日は先日発表されましたマグマグ大賞2020から先週に引き続きメルマガをピックアップしてご紹介していきたいと思います。それではご紹介します。1つ目、キャリアアップ賞第3位、金田博之の出世したサラリーマンが絶対やらなかったこと。続いてマグマグニュース賞第6位、週刊ライフイズビューティフル、こちらは中島さとしさんのメルマガです。そして続いて新人賞の第4位です。牧野武文さんの知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワードというメルマガです。そして4つ目、専門情報の第4位です。小川拓さんの海外ウェブマーケティングニュース解説というメルマガです。そしておしまいに5つ目、専門情報の第7位です。テレビ解体新書、こちらは宮本大輔さんのメルマガです。それでは1つ目からご紹介していきましょう。まずはキャリアアップ賞の第3位、金田博之さんの出世したサラリーマンが絶対やらなかったことというメルマガです。著者について簡単にご紹介いたします。金田博之さんは企業志向ではなくプロのサラリーマンとしてのあり方を追求して、外資系大手ソフトウェア企業や日本の大手製造業でキャリアを積み重ね出世を続けてきたという方です。で、最近では Z スケーラーの日本アジア事業の全体責任者にも就任されているということで、著書も多数あるということです。Z スケーラー、うん、
はい、まあ、有名な伸び盛り企業といいますかですよね、
うん、
まあそうですね、メルマガ、まあ、これ有料メルマガなんで、まあ、たまにね、このご紹介するときのサンプルをね、マグマグさんからいただくんですけど、はい、やっぱり、ね、内容が濃いね、
うん、そうですね、
あの読むのが大変ですみたいなすごいたくさんいただくんで、今回これ5本大体紹介なんで、はい、それは大体3本とか5本とか、はい、まあ、サンプルいただくんで読むのが結構時間がかかると。
そうなんですよ、まあ、受け取り手もね結構一生懸命やっております、ね、
読み応えが、はい、あるんですけど、うん、まあ、あの日本のサラリーマンって、まあ、その サラリーマンって結局どうや、まあ、出世が全てなのか、まあ、基本まあ今までの価値観が全てだったと思うんですけど、まあ、それともまあ何を求めるのかっていうのが、まあ 昔はまあみんなでとりあえずあの社長を目指しましょうみたいなレースをずっと続けるっていう形だったんですけど、まあ、若干最近違った生き方ができてきて、でも、まあ、このもっと上目指したいと思ってる人はやっぱりそのいるわけで、でそれをまあ体現したこの金田さんの話が、結構まあ心を打たれるというか、もう俺も頑張るという気になるというか、まあやっちゃいけないこととかも当然書いてあるんですし、まあ俺こんなこと頑張ったよとか、こんなことすればいいんじゃないかということが結構メールマガに書いてあるんですよね。だから実際これってそのまあ、30歳から大きく出世してきた人々、出世してきた人々の失敗談をベースに、まあ、いろんな話が書いてあるというところなので、やっぱりそれが、うん、若い時にこれもっと知っときゃよかったよという方とかね、だから自分がマネジメントする年になってから勉強するた方もまあいると思うし、その経験積みながら、でもそれ頭で分かってたらやっぱり早いですから、ですし、まあ昔よりはその日系の企業でもやっぱりそのまあ意欲のある人と能力ある人はやっぱ早くまあ出世できるっていう環境に現状になってますので、まあそうじゃなきゃ転職っていうのもまあ一応まあ欧米に比べてはまだ全然ですけど、まあありますから、まあそういう形でまあサラリーマンとしてまあプロになりたいと思っている方はまあいいメルマガなのかなと思いますけどね。
出世の仕方って変わってきてるんですかね。
まあ、昔よりは変わってきてると思いますよ、うん、ですしその、まあ、能力で実際給料が決まったり職が決まったりする会社が増えてますから、だから、力をつける転職というのは全然あるとは思います。はい、
うん、ちなみに第155新環境でのスタートダッシュの切り方という、記事では、スタートダッシュを新環境で切るための3つの着眼点ということで、パーソン、バリュー、プロセスというこの3つについて書かれていまして、なので2021年心機一転新しいことを始めようかなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
うまいまとめだね。
はい、よかったです。
完璧じゃないかっていう話
なのに、ね、年の最後に褒めてくれたありがとうございます。
いやいや、いいよ。
さあ、それではちょっとやりづらいな、2つ目いきましょう。マグマグニュースショーの第6位です。週刊ライフイズビューティフル、中島さとしさんのメルマガです、うん、はい、この中島さとしさんという方は、うん、マイクロソフトで Windows95、Windows98、インターネットエクスプローラー 3.0、4.0 のチーフアーキテクトを務めて、これらの原型を作ったという方です。で、現在も現役のエンジニア、そして投資家として活躍していらして、最近ではシリコンバレー注目のベンチャー企業、これ MMHMM で、うん、うんふんって読むんですけど、うん、はい、に投資家兼エンジニアとして参画していらっしゃるということです。で、マグマグニュースの記事でもおなじみの方ということですけれども、うん、有料メルマガはより専門的でユニークな内容でお届けしているとのことです。
これも濃いよ、内容が、
うん、はい、
いただいたの読むのが大変だったんですけど、うん、うん、かなりなんだろうな、やっぱ知ってないと書けないし、経験ないと書けないよねっていう話がかなり、あります。で、結構思ったより先に渡ってます。なんか、うん、まあ、この中島さんがまあ凍結されてるっていうか、今までの経験がまあエンジニアのための経営学講座なんですけど、まあ、エンジニアの話が深かったりとか、あとは経営の話がすごく深かったりとか、まあ、そういう話がですね結構書いてあって、あとグローバルの目線とか、うん、もうかなりですね、まあ、面白いので、まあ、これも、まあ、ビジネスパーソンにね、ぜひ読んでいただきたい。金田さんと、まあ、多分案外購読者が被ってんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、見ていただきたいなと思いますね。
中島さんこれすごい人なんだよね、うん、自分でもいろんなその AI の株持ってて、うんうん、でエンジニアでもう完全にプロで、うん、マイクロソフトとかでも開発やってた人だから、うんうん、もう全部わかってる人なんだよね、うんうん、だからものすごくそっちの方面はもう全部わかっちゃってる人ですよ、うんうん、この方が書かれることは相当もう間違いなく勉強になると思いますね。
信憑性がありますよね。
一度講演でご一緒したことあるんですけどね、うん、はい、うん、もう話してる内容はもう全部面白くてね、うん、もうどんどん耳に入ってきてね、うん、まあ、この人は本物だなっていうね、もう全部本当分かってる人だなっていうね、うん、思いましたね。
それがメルマガにギュッと詰まっている
とい詰まってると、まあ、これ見ててもねやっぱ思いますね、うん、はい。
でメルマガの主な話題として、まあ、シリコンバレーのテック系企業の最新動向というものがあるんですけれども、うん、やっぱり投資をする上で、うん、こう知ってる方の目線っていうのを知るっていうのは大切なことですよね、うんうん、なかなか最新動向なんか新しいサービスとかも、うん、これは一体何なんだろう
そう分かんないこと多いよ ね, そうね、いや株式の投資家もね結構ねその何々関連とは言うんだけどその関連って何がすごいのかお前説明お前ったらあなた説明できるのかって言うとですねあのもうもうこうっていやこれは国策だから買うんだよっていう投資家結構いてですね、はい、いやいやそういう話じゃなくていやそれだったらその銘柄いいけどその次の銘柄先回りしようとしたらいやそれが分かってないとできないじゃないですかとか言って言うんですけどいやそれはあの某サイト見ればなんかこれは来るぞニュースって書いてんだよといやそうじゃなくてっていう話なんですけどまああとね同じことが起こることもあるからね、うん、だから何年か後に同じテーマで盛り上がることもあるからやっぱりこの、まあ、なテーマの意味というかこれなんですごいのかっていうのを知っておくっていうのはすごく大事なことだよね、うん、まあこれが、まあ、同じペースでやっててもいいけど振り返りでもいいから、うんうん、やっぱ知識をつけておくっていうことはすごく大事だと思いますけどね、うん、
なんか流行ったものがあったらその前にきっとこのメルマガでは少し前に書かれているはずだから、
う
んうん、その理由というのをね
探るという
復習の意味でもいいかもしれないですね。さあそれでは3つ目参りましょう。新人賞の第4位です。知らなかった中国 IT を深く理解するためのキーワード、牧野武文さんのメルマガです。牧野さんよくこの、ねうん、コーナーでも登場いたします。紹介しております。で改めて牧野武文さんについてのご紹介です。米国にガーファーがあるなら中国にはバースがあるということで、世界の IT テック事情を把握する上で中国に対する理解はやはり欠かせない。でそこで牧野さんは中国事情に精通した IT ジャーナリストですので、この牧野さんのメルマガを読んでおくのは必要なことなんではないかということで、ご著書もたくさんありまして、例えば Google の正体とか論語な任天堂ノスタルジー横井軍平とその時代などがあるとのことです。
はい、ね、流行りの話もあるよね。直近のメルマガはこのよくあるタピオカミルクティーの話とかがあったりして、はい、実際のところこれ終わったんじゃないのみたいな話ですけど、結構お茶って、まあ、僕も、まあ、その会社で飲むんですけど、はい、中国茶も美味しいよね、うん、高いやつは特に。
そうですよね。値段がピンキリで。
そう、ピンキリで。たまに高いのこれ買ったらいいじゃんっていまいちだったりとか、捕まされることもあるんだけど。
う
ん、
正しい入れ方とかがね、もしかしたらあるのかもしれないですけど。
うまいのは本当うまいよね。うん
で直近では我々のこの番組で、うん、Z 世代が車に興味を持ち始めているという記事を紹介しましたよね。
EV がねやっぱりその今までも車とかいらないんじゃないか、うん、中国都市部はねちょっとまあかなり、鉄道も発達してますからね、うん、だから、まあ、広いといえどですね、なんですけど、まあ、それでも、まあ、車、あと車持つのハードルが高いんですよね。そのナンバーもらうの大変だったりとか、
そうそうそう、ね、
はい、するんですよ。うん、だから、まあ、そういうのがあるので、なかなかね、その車っていうのに、その、まあ、金持ちが乗るものだったりもするし、っていう、まあ、形だったんですけど、思いのほか、このね、やっぱ EV 化していろんなそのものが接続できるようになったりとか、うん、だからそのガジェットとして その興味っていうのが湧いているっていう話はまあ僕も同意するところで、うん、まあ、あとはこれがうまくね、まあ、なんだろう、若者のトレンドになってくれば、うん、まあ、無理して車買うっていう日本の30年40年前の話に考えになっちゃうかもしれないなと、うん、だってスマホだって分割で買ってひいひい言いながら払ってる人だっているわけでしょ。そうですね。うん、だったら案外これ車も頑張っちゃおうかなみたいなのも案外あるかもしれないよね。
スマホの延長線上みたいになる日が来るんですかね。
まあ、まあ、でもくっつくんじゃない、まあ、今でもくっつく部分あるし、でも、まあ、中国の成長率に賃金が比例しているかどうかって話もあるけど、これが続くんだったら借金して車買えばいいじゃんと思いますけどね。買えるからね、一応ね、特に中所得者以上の人は、うん、だと思いますよ。
最近ね、うん、EV のしかも小型化してますから、そうそうそう、ね、
だからツールとしてね、乗るというのがいいんじゃないかなと思いますけどね。
で、そういう見方も我々に教えてくださったのがこの牧野さんのメルマガでした。さあそれでは4つ目参りましょう。 4つ目、専門情報部門の第4位です、うん、小川拓さんの海外ウェブマーケティングニュース解説というメルマガです。で、小川拓さんについてですけれども、ウェブマーケティングへの理解は、まあ、現在ね欠かせない時代となっていますけれども、小川さんは海外事情に精通したウェブアナリストでいらっしゃいます。で、マイクロソフト、ウェブマネー、リクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務後、コンサルタントとして独立されて、で現在はウェブ解析師協会の顧問、そしてウェブ解析師マスターとして活躍されているという方です。
まあ、あのすごい経験がある方で、まあ、僕らそのウェブのその話ってなかなか難しいよね。その技術とかもあるし、
どんどん出てきます
しね。新しい技術もすごいあるので、なかなかね、そのウェブについて語れるのかっていうと、中にいた人しか分かんないよねっていう話になりますよね。まあ、株式投資しててもそうなんですよね。
仕様もどんどん変わりますから、そうそうそうそう、やはり中を知ってる方でないと、
ねえ、う
ん、
ねえ、使う側からしたら、もうとにかく使いやすく分かりやすくしてほしいっていうぐらいしか言えなくてね、裏なんて絶対分からないしね。
まあ、ちょっと日本が海外のウェブマーケティング遅れてるっていうのはあるみたいですけどね、広告とか3年ぐらい遅れるっていうのが結構、はい、その流行りが、運用、ね、バナー広告が、まあ、簡単に言うとですよ、バナー広告がその運用型広告っていう、その、僕らがブラウザ開ける瞬間にそのオークションして、その人にマッチしたのがピンって、だから新井さんとか自分が検索したやつがなんか出て、なんだこれ気持ち悪いってなるでしょ
なります。
そうそう、だから最近なんか異常に速くなってない。
そうそうそう、なんか、ね、今までこう電話がピコッと遅かったら速くなってる気がするんですよ、ね、も
う直で出てくるような気がする。
翌日に反映とかじゃなくて、もう即時反映されてますよね。
さっき見たやつとかね。
そうそうそうそう。だからね、なんかそう、こう株のこと調べてると、なんか青い服着た女性がこう出てきたりとかねするんですけどね。はい、おおっとでご無沙汰してますみたいな話なんですけど。はい、
まあ、たまにさっき買ったもののクーポンみたいなのが出てくることがあって、先に言ってよって思うとき
がそれは確かにすげえショックだよね。
そうなんですよ。先行してちょっと、もうちょっと、もうでも、もしかしたら先行して出てくるかもしれないですよね。
そうそうそう、だから一回ポチッと押して、うんってや、こうやってできたらスッと入ってくるんじゃないですか。
お漆器するのが今のところね。そうそうそうそう、使い手にも今 ね、ちょっとコツが必要ということですけれども、
だからここはやっぱりそのマーケティングをする、それはまあ広告とかそういう話なんだけど、うん、まあ、そのマーケティングをする上でやっぱり必要なこととか、あと語句が難しいんだよね。その本とか読んでると語句が何これみたいのがあって、はい、企業の IR でもこういう、まあ、ウェブマーケティング系とかの会社の IR だと、語句集が 2,3 ページついたりするんですよ。米がついてて、だからありがたいなこれはと思いながら、
あのアルファベットの略語がやっぱりわからない。
そうで、向こうの言葉だから、はい、大体アルファベット3文字とかになってるんですよね、はい、それなんだこれっていうとこから始まるんですよね。そう、だからそういうのもね、なんかこういうの見てると慣れてくるのかなと思いますけどね。
で、中にいる方もおそらくこれは役に立つのかなということで、うん、Q&A でも小川拓さんかなり丁寧に回答されてい
ら
っし
ゃいますね。分かんない人は聞けるのか、はい、それはメルマガのいいところです、ね、実はこの出すだけ読むだけっていう形のイメージあるけど、結構その MV さんとかもね、うん、その自分で YouTube ライブやったりされてますし、はい、だから双方向のメルマガだったりするんですよね実は、うん、だから結構ある意味コミュニティっぽい機能もあると思いますので、まあ、気になった方はちょっと登録してみるっていうのも面白いかもしれないですね。
そうですね、うん、でこの小川拓さんなんですが、プロフィールサイトによりますと、企業でのセミナーなどへも多数登壇されていまして、こんなところで登壇しましたというのが一覧で出ていたんですが、もうすごいところばかり で、なのでこの情報をこのメルマガで、ね、まとめて見ることができるのかっていうのはすごいなと思いましたね、うん、で海外のウェブマーケティング関連のニュースも日本語で解説してくださっているので、もう海外のものとなるとね、あのアルファベットの略語というどころでなくさっぱりわからないんですが、海外の最新動向なども、ね、知ることができるかと思います。さあ、それでは5番目、最後参りましょう。専門情報部門の第7位です。 テレビ解体新書というメルマガです。著者は宮本大輔さんです。この宮本さんなんですが、長年テレビ制作に携わってきたフリーのテレビディレクターということで、例えばしくじり先生ですとか、クリームなんちゃら、芸人報道、本当にあった怖い話、進む電波少年、プラチナロンドンブーツ、愛のエプロン、シルシルミシルなどなどなどということで、かなり有名な番組に携わっていらっしゃいます。でコロナ禍と新しい生活様式によって、視聴者の意識にも大きな変化がね、もちろん生まれつつある今で、芸能界を志している方や映像制作に携わりたい方だけでなく、まあ、企画職とかマーケティング職の方にも参考になる情報を発信されているということです。面白いですね。なかなかテレビディレクターの方のこう書いた文章というのは、台本を読むことはあっても、なんかどういうふうに考えてこの台本に行き着いたのかっていうのはなかなか知ることができないので、
確かに見る側で裏側を見たい人はいいかもしれないですね。
面白いですよね。でこのメルマガなんですが、番組制作過程を5つのカテゴリーに分けて、で毎週1カテゴリーずつピックアップして紹介というか、宮本さんの見解というを、語っているというか書いていらっしゃいます。なので最新で宮本さんが手掛けられた作品とか、まあ、そういうものの裏側を、まあ、生の声を聞くことができるというものですね。
面白いですね。
まあ、知ってる番組とかだとね、
そう
あそうなんだみたいな、ね、あるかもしれないですね。
あの時のそのキャスティングってそうだったんだ、
ね、とかね、
それで俺オーディション落ちたけどみたいな人
いると思いますよ。
ね、テレビの裏側か、ね、確かに。
そうで、一本のバラエティ番組が放送されるまでの過程ですとか、芸人さんへのこの制作サイドからのリクエストの変化というのもやっぱり時代によってあるようで、まあ、それが私は面白かったなと思うんですけれども、なんかね、昔は芸人さんにネタをお願いするときに、うちで初めて出してくださいねっていう初出しが絶対だったんですって。他で出してないもの、
ネタを、
はい、だったんですけど、今は面白くて視聴率が取れるならもう何回こすってもいいよみたいな。
まあそういう時代、デジタル化だよね、それもね、ある意味ね、
はい、なので短絡的になってるんだ。
そう、でも最近よく本当に YouTube 発信とか Instagram 発信のものをテレビがやるっていう時代になっているので、ね、テレビ先行じゃなくなってきてるので、まあ、はい、なのでその流れが見えるんだなというのを改めてこの宮本さんの、メルマガを見て感じました。
なるほど、はい、なかなか裏側面白いね。
面白いですね。
ラジオ日経の裏側のメルマガ書こうかな。
あ、それはどうですかね。
いつもお世話になってますしか書けないよね。
ぜひじゃあ無料メルマガでよろしくお願いします。さあ、そして江守さんもね、年明けもからまた書かれるということです。
もう今日も出しましたよ。
今日も出されました。江森、はい、さんのメールも
探して登録してくださいね。
はい、登録よろしくお願いします。
一応タイトルぐらい言ってください。せっかく
なんで、投資の鉄人っていうね、ありますんで、まあ、もう一つ出してるんですけど、ニュースの鉄人というのもあるんですけどね、それは先週金曜日出しましたけど、今日はあの投資の鉄人の方を出しました、だいぶ分量減りましたんでね、
はい、鉄人の鉄は江森鉄の鉄なんですね。
それがいいんじゃないかと思ったんですよ。知らないうちにね、
はい、ぜひ江森さんのメルマガもよろしくお願いいたします、はい、今日ご紹介した記事やメルマガについては、投資戦略アワーの番組ホームページからご確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや、数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。 て、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。そしてこの後の YouTube タイムでは引き続き江守さんの資料をご紹介、解説いただきます、はい、ラジオ日経江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。さあ、それではリスナーの皆さん、また来週、良いお年をということになりますね、
う
ん、は
い、来年お会いしましょう。
来年、はい、来週ありますからね、1月4日にお会いしましょう、うん、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。